こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第65回始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど、好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第65回始まります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
マッキーノ今日ちょっとテンション変じゃない？
テンション変っていうか、
うん、
あのこれ収録してんの、これ珍しくね、1時、夜中の1時なんですね。
そうね、
だいたいいつもあの10時とか11時とかね、
まあ、
早い時は9時とか撮るんですけど、
う
ん、
そうだ ね、
もうあの私先にあのちょっと一っ風呂浴びてますからね。
もう眠い、もしかして
眠いまでいかないけど、うん、すごい今リラックスしてる。
ああ、うん、
あのほわーんとした空気の中、うん、お届けしたいと思います。
ちょっとアイスでも食べたら。
アイス？
シャキッと。
アイスある？
ない。
ないないでしょ。昨日食ったでしょ、ガリガリ君は。
うん、
まあそんなことね。
なんか冷たい水でも飲んでさ。
まあそんな。
温かいほうじ茶今入れて2人の目の前にあるんですけど、うん、熱いもんすすってる場合じゃないんじゃない？
そうかもしれないな。まあまあまあ話してるうちにテンション上がるかもしれませんのでね。
そうだね。今日はマッキーの的にテンション上がる話題だからね。
そうですね。今いろいろ。まああのまあいろいろネタあるんですけど、あの、まあ、
はい、
なんでこんなに今あの収録が遅れたかって言ったらいろいろあるんですけど、まあ一つはあれですよね。
はい、
あのユースト見てたんですよね。
あ、見てました。うん、はい、
あの
今日はなんかユースト日和だったんですよね。1月の、20日、
うん、
はい。まずあの最初に見てたのがシュリスペーロフ、
うん、
はい、あのまあ、ライブ中継をやってたらしくて、
うん
うん、あのいや、いい曲ばっかり聴けてね、ちょっと楽しかったね。
そうか、
うん、だってピローズのファニーバニーカバーしてたんだよ。
しましたね、そこだけ見た俺。
いい歌だよ、う
ん、ねえ、うん、宮本さん、なんだろう、あのユーストの、ね、音質で、うん、もうあんだけ綺麗に聞こえるって、
うん、
歌うまいね。安っぽい感想だけどさ、
まあ、うん、うん、うまくないわけがないんだけどさ、
ないんだけど、
うん、やっぱ聞かせる声だよね。
そうそう、そう言いたいんだよ。
うん、
うん、そうね、
うん、
そうそう、いいよね。
はい、
シュリス、また大阪来てくんないかな。
来てほしいな。一回ね、大阪でのライブがちょっと中止になっちゃったっていうことがあって、うん、ね、それからのスケジュールがちょっとまだ公になってないので、
ね、
すごくね気になるんですよ。
ですよね。
うん、
ってことでね、北海道バンドとしては遠いかもしれませんが、
はい、
ね、まあ、そんなシュリスト、であとね、ユースト日和ってことが他には番組がね、
はい、
ありましたね。
1月20日夜10時、
うん、
22時からですね、うん、ロックバンドレゴビッグモールと、
はい
はい、でそのレゴビッグモールとの対バンツアーを少し、うんうん、はい、やるというモノブライト、
うんうん、
でそれからレゴビッグモールのサポートキーボードとして、
うん、
今回 そのレゴのツアーに参加するっていう、うん、
はい、
雷雲のゴマさんが、
はい
はい、この3組でユーストっていう ね、なんだろう、このなんかね、その3組でユーストするって聞いて、
うん、
これはなんか多分ゴマちゃんが隅っこでちっちゃくなるんじゃないかなって思ったんだけど、大体当たってたね。
そうですね、
うん
うん、特にモノブライトが出てきてからね、うん、レゴビッグボール4人とモノブライトはね、モモノと、
はい、
マッツンが出てきたのでね、
はい、
2人その間に
そう
ちょーんと、
はい、
座って、
そうなんですよ、こう席順から行っても、ね、その横町が真ん中で、しかも、うん、モモノの隣っていうね、
モモノでかいもんね、
でかい、意外とでかいんだよ、うん、あの人、
うんね、
ゴマちゃんが物理的にもちっちゃくなってるこの感じね、
うんうん、でまたこうゴマちゃんに話を振るのはこうモノブライドが出てくる前にやってるから、
うん、
モノブライド出てきたらそっち話振るから、
うん、まあそりゃ ね、
だから、うん、だからゴマちゃん見てるとレゴビッグモール見てこうモノブライド見てとか、
そう
キャラキャラキャラって
そうう
んってこうね、なんかこう
お客さん気分だよ ね、完全にな
んかこうあんまり普段喋ってない人を飲み会に来ちゃった真面目な人みたいな、
そうう
ん、みんな楽しそうだなっていう、こう、うん、空気、
うんうん、なんかこうよく知らない人の合コンに数合わせて誘われちゃった感じね、
そう、
うん、
すごいこう自分を挟んで盛り上がってるんだけど、
うん、
ね、楽しそうな空気はあるんだけどっていうこう、うん、ね、
もうちょっとガツンガツン言ってほしかったなお酒飲めばよかったんだよ。
お酒飲んだら生放送に向かない人なんじゃないかな。
いやでも 少なくとも楽しそうに笑ってくれるからいいと思うよ。
そうか。
うん。
うん。
うん。うん、まあ今日はあのノンアルコールでコロナやってらっしゃったので、多分この後車で帰ったんでしょうね。
うん。うんうんそうですよね、
はいうん、まあまあでもあの喋るところはちゃんと喋って、うん、ねあのレゴのツアーのことなんかも、うんうん、宣伝してたので、
はい、
よかったよかった、ね、なんかもうハラハラしながらユースト見てたんです
よ本当にね
授業参観のおかんやでほんまに、
うん、そう本当に俺がもう一番素直に思った感想ですよ。
あそう、
うんうん、あのねモノブライトとレゴに挟まれたゴマちゃんを見守る瀬島さんを見守る俺っていう図でしたよ。
うん
ね
そうだね
ね
間違ってない。
面白かった。
うん。
ハラハラハラ。ね。
ほんとハラハラしてた。
うん。
なんかこう、ケイジ君と違って、うん、言っちゃいけない言葉をポロッと漏らすような人ではないからいいんだけど、うん、もっと頑張ってっていう。うん、ほんと授業参観だね。
うん。
もっと手挙げてみたいな。
こう、ケイジさんの方の心配の仕方もこれ完全におかんですよね。
まあ、
ね。あの子はちょっとやりすぎとかあんねんけどな、みたいな。こうう
ん、
そんなものになってます
ね。だんだんなんかこうねずっと見てると、
うん、
そういう心配をする年齢なんですよ、
う
ん、もう、
そうですね、
みそじですから私も、
うん、あのこう言ってこういう反応してるの瀬島さんぐらいなんじゃないかなって思ってタイムラインにちらってみたら、
うん、
割とそういう意見がこうごまちゃん頑張れみたいな意見が、
うん、
タイムラインに流れてきましたね、
うん、みんなその雷雲のステージ見たり、うん、ラジオ聞いたりして、うん、ゴマちゃんの喋りを分かってるんだよ、
うんうん、ね,
ね
あの本当にあの俺のタイムラインのとこで、
うん、
あの雷瀬島さんも含めた雷雲クラスターの人がね、
うん、
ゴマちゃん頑張れとかこう、
うん
ね、並んでて、
うん、
面白かった愛されてるな
心配なんだよ、
ね、そうか、
うん、みんな心配なのきっと
そうかほっとけないですね。
ほっとけないね。
うん、
まあまあでもあのユースト自体ものすごく面白くて、
はい、
うん、あのレゴビッグモールとモノブライトとそれぞれ、うんうん、あのプロモーションビデオもね、いくつか流して、
で、
ね、うんうん、であのもうすでに始まってるのかな、レゴビッグモールあのアルバム発売のリリースツアー、
リニューニオンツアーね。
はい。
うん、
であの日本いろんなところで、
うんうん、
はい、もう公演が決定してますので、
うん、
で3月に。大阪は、
うんうん、
心斎橋クラブジャニスに来るらしいんですよ、
うんうん、はい、
はい、レゴビッグモールが、うん、でその時もおそらくゴマさんキーボードでいらっしゃると思うので、
はいはい、
ちょっと見に行ってこようかな。
おジャニス、
うん、
あれですな、ジャニス俺行った覚えがあるな。
ありますよ、あのほら
ファジロジック見たとこだろ。
え、ファジロジックじゃないよ、ケトルズだよ。
あそう、えそうだそうだ、
そう、あのミナコイル2日目の深夜イベントで、
そうだそうだ、
そう、モモノとダカさんの弾き語りの時にケトルズを見たんだよ。そうだ、
あ、これクラブビジョン名前が入れ替わってた
よ。ああ、はいはいはい、
いえいえ、うん、OK、 あそこですよね、
うんうん、まあレゴビッグモールぐらいの、規模だったら、うん、ジャニスぐらいでないと。
そうですね、
うん、ちょっと大きめのね、うんうん、
ですね、
そうそうそう、
で出てきてちょっと立てますからね、レゴもね。
そうですね、うんうん、
はい、まあそんな感じでね、
はい、
まあ、ユースト、ね、晩ご飯食べた後、やんやと、
ええ、
見てて、その後もなんやかんややったら、まあもう1時過ぎというね、
そうですね、
ことになってきましてね、
はい。まあでもアップする時間もそんなに変わんないわけですから。
どうすかね。そう。
え、何撮ってすぐアップしてくれるんじゃないの。
するよ、
うん、
するよ。
お願いします。
はい。
明日休みでしょ。
まあ、はい。
お願いします。
はい、
はい。別に明日でもいいけどさ。置いといて置いといて、
はい、
じゃあオープニングトーク的に、
はい、
そのレゴビッグモールとモノブライトと、
うん、
ね、あのゴマさんの話をしたところで、
はい、
メインコンテンツに行きましょうか。
まあそうですね、メインのネタですね、
はい、
あちなみにあれですが、もう一つそのお断りといいますか、
はい、
あザ・ピローズ あのトライアルというアルバムが出てますけど、
はい、
すげえいいアルバムなんですけど、
はい、
良いアルバムすぎるので、次に回します。
そう、もうちょっと聞き込んでから、
う
ん、語りたいっていうのが魚ラジオの公式見解なので。
そうでございます。でも超いいね。
いいわ、
うん、
本当にいいわ、
うん、
やっぱりね、マキーノが常々言ってる、
うん、
ピローズは最新作が最高傑作っていう、
うん、
本当にガツッと更新してくれた感じです ね、
はい、
うん、毎回ね、これ以上出るのかなっていう、これ以上のものが出てくるのかなって結構そわそわしながら次のアルバムを待ってるんですよ、
うん、
いや余裕で超えていった ね いや
まあちょっとね、その辺の話はもうちょっとまとまってから。
そう、もうちょっと熟成させたい。
そうですね。うん、もうちょっと引き込みたい、うん、ということで。
もうちょっとこう理解を深めて。
そうですね。
理解というか解釈を深めて。
そうですね。うん。ということでね。
うん、
行きましょうかね。じゃあそういうことで、
もうその時はあれですよ、あのトライアルスペシャルということで延々それだけ語る回をします。
そうしましょうかね、
はいはい。まあ、次回かその次か分かんないですけど、
うん、まあなるべく早めに。
お、
まあで、今日はそうですね、最近あんまやってなかったんで、買った漫画の紹介とかね、
あ、そうしましょう、
その辺していこうかなと思います。
はい、
まあ何冊があるんですけど、まあその中でね、そうだね、最初に取り上げていくのこんにちはしょうか。
はい、
石黒正和先生の、
はい、
下天堂、
はい
はい、ね、これはですね、何でしょう、この間ひょいっと買ってきたんですよ。なんか、
そう、
周りの評判がいいので。
そうそう、マッキーノのツイッタータイムラインでみんなが推しに推してると、
なんかすごい面白い、
そう、いろんなクラスターからね、面白い、外れないと、ね、言われたらやっぱ気になるからね。
そうそうそう、でタイトルの帯の時点でミステリーって書いてあるので、
うん、
まあ、要はこう展開がね、
うん、
展開上話が誰も教えてくれないんですよ、
うんうん、
ってのがあるけど面白い面白いっていうんで、
うん、
でさ、探してたらないのよ、なかなか。
そうね、
なくて、
うん、
であちこち回ってやっと見つけて買ってきたわけです、
うん、はい、
そんな、ゲーテンド、まあざっと説明すると、石黒正和先生、僕買ってませんけど、
はい、
有名なやつで言うと、それでも街は回ってるとか、
あ
の辺書いてる人ですね。で、下天堂は、ちょっとまあ、だいぶ3年ぐらい前にから、メフィストって連載してた漫画です。
はい、
小説とか載ってるやつですね。
ですね。
うん。です。
はい、
で、まあ、どんな話かってすごい説明しづらいよね、これ。
説明しづらいですね。私も2回通して読んで、
うん、
まあ、あれなんですけど、まあ、裏表紙に書かれてあるざっとした説明でよければ、
うん、
ちょっと解説させていただきます。
どうぞ。
はい。タイトル、下天牢、
うん。
まあ、漢字で書くとね、外に、うん、天地の天に、牢は、砂上の牢閣の牢ですね。
摩天楼の牢ですね。
あ、そうです。
ね、
うん、はい。そっちの方が分かりやすいな。
そうですね。
うん、その下天牢という建物があります、
うん
うん、まあ、人が住んでいる建物ですと、
うん、
まあ、そこにはなぜか変な人しかいないと。
そうだね、
うん、
曰く付きで、うん、で、なんかこう増築を重ねてるので、
うん、
空論城とか沢田マンションみたいな、そういう変な建物みたいなイメージですね、
うん、そうですね、はい、まあ、そこに住んでいたり、そこに関係する人たちが織りなすといったらちょっとあれなんですけれども、うん
うん、
不思議な、
そうそう、
若干 SF 入ってるよね。っ
ていうかだいぶ SF ですよね、
うん、
うん、こうギミック的にね。
そうですね、
短編集に見せかけて途中から違うんですよ。
そうそうそう、うん、
ね、
うん、そう、最初は何だろう、この建物にまつわる人たちのショートショートが集まった単行本なのかなと思ったら、お
っ、お
っ、中盤ぐらいでおっおっおっていう、うん、読むスピードがどんどんどんどん速くなっていくっていう、
うん
うん、これ以上もう言えない。
そうなんだよな、これ。うん、1話、最初の1話、2話だけ言うと、
うん、
出だしは、小学生がエロ本をどうやって買うかっていう、しょうもない話なんですよ。
うん、
ね。心底しょうもない。
うん。
うん、
でも、わかるよねっていう。
そうそう、でも、まあ、そこで、その、しょうもない話、ネタを面白くね、
うん、
やってて、ちゃんと1話でオチがついて、
うん、
で、2話をまた全然時間が飛んで、
うん、
全然違う話になってね、
うん、
次、宇宙刑事出てきたりするから。
そうだな、
わけのわからない話で、ああ、なんかゆるゆるなんか無理やりミステリー仕立てにして進んでいくのかななんて思ってたら
ね、
すごいハードル上がってたんですよ、この漫画買うとき。
ああ、そうだね、誰もディスってなかったからね、
みんな面白いっていうし、
うん、
ツイッターでフォローしてる人で、
うん、
毎年こう何でしょう、漫画、自分漫画アワードみたいなの開催してる人もいるんですけどね、
うん、
個人的に、
うん、
漫画読みがみんないいっていうので、
ね、
さっき同じことしか言ってないんだけど、これ本当に説明難しいんだよね。
そうですね、
でも本当に読み進んでて、
うん、
全部話がオチというかね、
うん、
この最初のエロ本を買うしょうもない話すら全部伏線でできてて、
うん、
それがカチカチカチっとさ、
そう
挟まっていって、
うん、
ドーンってオチがついたので、
うん、
はぁーっと。
無駄な部分が一切ないですよね。
そう。で、ね、オチまで行って、もう一回見直したら、あ、これは、あ、これは。
そうそうそう。もう、あの、一回、ほんと最初の一回通しで読んで、
うん、
読み終わったら、うん、またすぐ表紙に戻りたくなる
っていう。そうそうそう。
なんだろうね、この中毒性高いというか。
うん。
うん、
そうね。で、まあ、ミステリーなんで、
うん、
ね、こう、隠された出来事があって、
うん、
それが終盤明かされて、
うん、
結末を迎えるんですけど、
うん、
なんかいろいろ、こう、想像の余地を膨らませるところがいっぱいあるんだよね。
うん、
あの時のあの人物、ああ言ってたけど、
うん、
本当の意図は何だったんだろうかとかさ、
うん、
ね、あの、こう、普通だったら妄想じゃない。
そうね、
あのシーンで本当あの人ああ思ってたんじゃないとかさ、
うん、
もうなんとなく妄想で考えることあるけど、
うん、
これだけこの漫画こうカチカチカチカチ繋がっていくから、
うん、
あそこで感じて違和感絶対どっかに繋がってるって思ってすごい考えるんですよ。
うん、
うんうん、
そうだな。
そう、
うん、1回目はさらっと読んで、うん、2回目は考えながら読んで、
うん、
3回目は悩みながら読むっていうね。
そうそう、
うん、
本当にね。
ね、この一冊でこんなに、なんだろう、こう、完結しつつ、
うん、
いろいろ書き立ててくれる漫画っていうの、ここ数年でそうそうないよね。
ないね。
うん。
これすごい。
うん。
うん、あの、本当、まどかマギカの監督が大絶賛してる帯が目印ですのでね。
あ、そうですね。はい。はい、
あの、これ、みんな買って、読んで。
本当に読んでほしいです、
うん。
はい。あの、これだけ、なんだろう。今ツイッターでもじわじわ話題になってたりするのかな。
去年の10月にやっと単行本が出たんで、
あ、
だちょうど今みんな、
うん、
去年の年末とかに買ったり、
うん、
でそれ読んで面白いって言った人が聞いてまた買って、
あ、
っていうのが俺ですね。
なるほど、
うん、周りが面白いと言い出して、
はい、そうですね。これ2011年12月26日の時点ですでにあの第4冊が発行されてます。
うん、
はい、売れてますね、これは。
売れてます。
で、でもこれ続きものというわけではないし、こう連載誌もメフィストっていう小説誌だったりするので、うん、普通の本屋さん、町の本屋さんではあんまり見かけないかもしれないです。
う
ん、
私これあの恵比寿橋のでかい伝えで買いました。
あ、なるほど。
はい、うん、そこでやっとあのありましたんで。
そうですね、例えば大阪にお住まいの方だったらこうどっか梅田の純駆堂とか、
うんうん、
あるいはあの阪急 の、うん、あのコミック専門のフロアがあるじゃないですか、うん、
あれね、
あの辺とかだったら、まあ、あるんじゃないかな、
うん
うん、あるいはもうあの楽天とかでポチッと、
うん、何かネットショップでね
してください。
と思います、
はい、もう本当にあのおすすめです、
はい
はい、
一つだけあの下天狼っていう名前、
はい、
これは隠された意味の一つがありますけど、
はい、
第1話とリンクしてるんですよ。
へえ。
下天狼ですよ。
はい、
あのアルファベットにするとゲットエロの文字なんですよ。これまたね、今すごいしょうもないシャレにしか聞こえないと思うんですけど、
うん、
これもなんか本編のテーマっぽくてさ、
うん、
ね、
そうだね、うん、そんなことネタバレしてどうすんの。
大丈夫これは、これ文字入りだから、
あ、
シャレだから、
まあまあ
1話で今言ったじゃんこれ、
まあそう
ね、エロ本を買いに行く話ってこう裏にも書いてるしさ、
まあまあね、うん、
そこの、
なるほど、
そんな、
うん、まあこれから読まれる方はその辺を踏まえつつ、
そう、
じっくり読んでいただくと、ね、考える幅が広がって面白いんじゃないかなと。
ここまでこう狙ってきてるので、
うん、
心して読んでみたいな、
うん、
感じです、
ね、
はい、
そろそろさ下天狼の話やめにしない。
やめようぜもう、
うん、なんかうっかりダメなこと言いそう。
言いそう言いそう、うん、もうやめよう、
これ言ったらダメっていうことが、
うん、やめよう、
うん、ダメ、ね、
はい、もうということで、
というわけで講談社から絶賛発売中です。
はい、
はい、
石黒正和先生の下天狼でした。
はい、
はい、次行きましょう。
次、ね、
行きましょう。
はい、
はい、ね、次はあれですね、前も取り上げたんですけど、
はい、
アゲインの3巻買いましたね。
はい、今週刊少年マガジンかな、
はい、
連載中の久保光郎先生、
はい、
はい、
ですね、
はい
はい、あのモテキで有名な、
はい
ね、だモテキで有名なんですけど、だんだんこうアゲインもどんどんとね、
はい、
班を重ねているので、
はい
うん、アゲインの久保先生という感じにもなりつつ、まだ無理か、
あるんじゃない、
あるな、うん、あるよな、
うんうん、
まあもう置いといて、
置いといて、
うんうん、アゲインですよ、応援団漫画ですよ、
はい、
うん、
やっぱりあれですね、週刊連載なので、うん、展開が結構早くて、
うんうん、
テンポよくババーンと読めるし、単行本の、
うん、
なんだろう、刊行ペースっていうのもかなり早めじゃないですか、
早いですよね、うん、この間出たばっかりな気がしたんですけど、
そうそうそうそう、
うん、
ほら週刊連載の漫画って大体3ヶ月に1回ぐらい出ると思うんですよ、
うん
うん、確かジャンプコミックスがそうだった気がする。
それぐらいのスパンだよね。
うん。うん、
そうだよ。まあ、これ正しいんだよな。
うん。
これ。
そうそう。
うん、
ただ、久保先生の絵柄、このがっちり書き込みがされてる絵柄で、
うん、
3ヶ月に1回とか単行本出していただけるのって、
うん、
ものすごく嬉しいよね。
そうだね。
うん。
うん、
なんか、久保先生、いつもツイッターで、
うん、
こう、原稿を落とすだろ
う
ね、
うん、
生きててすいませんなの言ってるけど、
うん、
それはこんだけの仕事量を原稿でやってるんだったら週刊連載でだよ、
うん、
そういう気分にもなるわなって思う、
まあね、
本当頭が下がりますよ、
そうですね、
うん、またこの表紙がね、
うん
うん、いいんだ、
うん
うん
ね
うん、
今回はあの男勢3人組ですね、
はい、
はい、あの一巻がね、
うん、
女応援団長で、
はい、
二巻が主人公の金一郎くんで、
はい、
うん、っていうね、
はい、ですです。前のね、放送を聞きでない方のためにちゃんと説明しとかないといけないんですけども、
そうですね、
はい、アゲイン、
はい、
はい、主人公の今村くんが、
うん、
まあ、高校生活、
うん、
卒業式の日に、
うん、
1年生の入学式の時にタイムスリップしてしまうという、
うんうんうん、
というわけで高校生活をアゲイン、
そう、
ね、というタイトルが
そうです、ね、
はい、ついているんですけれども、うんうん、もしかしたら話の展開によっては隠された意味が出てくるのかもしれないし、
そうですな、
うん、まだまだね、
うん、
物語始まったばっかりっていう感じがしますので、
そうですね、
うん、
ね、こうそのもともとはずっとぼっちで過ごしてきた金一郎くんがもう一回こう高校生活をやり直しているという、
そうそうそう、
っていう話ですね、
はい、まあ、週刊連載にありがちなさ、
うん、
その展開の速さと、
うん、
なんだろう、エピソードのこう詰め込み方っていうのかな、
うんうん、
なんか週刊連載であんまり面白くないやつだと、
うん、
いろんなエピソードがさ、こう、こまめに展開されてて、
うん、
うってなることないじゃない？あ、あるじゃない？
まあまあね、ないことはないですね。
うんうん、なんか、そういうのが一切ないというか、
うん
うん、展開の速す、テンポの良さ、
うん、
っていうのを残しつつ、好きなようにお話を作ってるのかなっていう。
うん
うん、
こう
感じがしますね。
話の視点がほぼこう、ね、主人公、金一郎くんの一人称に近いから余計テンポいいんじゃないかな。
ああ、それはあるね、う
ん、ほとんど他の人はさ、
うん、
視点に据えた話とかないじゃないですか、
あんまりないですね、その回想シーンとか、
うん、そうそう、
うん、
もちろんね、場面違う場面の描写するけど、
うん、
あくまでもね、
うん、
主人公の目線の、
うん、
でずっと続いてるから、
うんうん、
分かりやすいですよね、
ですな、
うんいいよね、すらすらやめて、
そうそうそう、
ね、
今からだったらね、1巻から3巻大人買い全然余裕ですから、
いけますいけます、
うん、これはおすすめです、
はい、
はい、
ね、アゲインね、
うん、
まあでもあれですね、アゲイン3巻でさ、
はい、
新キャラが出てきたじゃないですか、
出てきましたね、
隣の名門の高校の団長、
はい、
あれハマケンだよね、
完全にハマケンです
ね、ハマケンじゃん、
ハマケンというのは、サケロックというバンドの、うん、ね、トロンボーン奏者、
トロンボーンかつ無駄担当、
無駄
無駄
あそうな
無駄担当とも言われている、
そうなんだ、
トロンボーン担当かつ無駄な動きで、ね、
うん、
ちょうどこのほら漫画の中でさ、
うん、
見た目がなんか割とコミカルなのに、
うん、
すごいキレのいい動き見せるっていう団長でしょ、
そうです、
ハマケンも同じですよ、
なるほど、
うん、トロンボーン吹いてたかと思ったら今度ね、
うん、
変な動き始めるからね、
へー、
完全にハマケンだよ。
まあそうですね。
ね、前のモテキのドラマ版ではね。
はい。
オム先生だっけ。
そうです。
オム先生を。
オム先生。
そうそう。ね、ハマケンが演じて、
うん、
とんでもないハマり役だったんですけど。
あれはもうなんか漫画と完全に一致してましたよね。
ね。 今度はハマケンが漫画に出てくるんだよ。
そう
ね。なんか、相互に干渉し合ってる感じがいいよね。
いい
です
。
うん、
はい。そしてさ、この、主人公の今宮金一郎くん。
うん、
今は髪を切っちゃったビジュアルなんですけれども、うん、1巻、2巻、1巻のあたりかな、
うん、
髪の長い時期が。
ありますね。
はい。あったんですけれども、うん、あれ完全に、あれだよ。ストレーターの新平。
うん、うん、似てる
だよね、
似てる、
うん、なんかあの眉毛の薄い感じ似てるよね、
うん、
うん、
そう、
うん、
なんかイメージして描いたってそもそも久保先生いてなかったっけ。
あ、そうだっけ、うん、そうかそうか、
うんうん、ストレイテナーが燃えるっていうのが、
ああ、
うん、ね、うん、そういう感じですよ。
はい、
うん、まあ、そんな感じでね、こうその界隈のね文化が微妙に入ってきてるのがね、
うん、
いいですね。音楽漫画じゃないのに、
うん、いいと思う。
その辺モテ期に通じるものがありますね、
うん、いやでも本当にこう3次元の世界にいるよっていう、
うん、
こういう人いるわっていうあの人物を描くのがすごい上手いですよね。
そうだね、
うんうん、本当人見てるんだなっていう、
本当に、うん、そのね、男女等身完全に漫画なのにハマケンだって思えてしまうあの描写力、
そうそうそうそう。
ね、
ね、
いや面白かったですね、
はい、
うん、まあ、多分4巻もすぐ出ると思いますんでね、
ええ、
追いかけていきたいと思います。
ぜひぜひ、
はい、
というわけでアゲイン3巻のお話
でしたね、
はい、あとはあとは
あとね、あとあれですよ、
え
どんどん方向がずれていきますけどね、
はい、
フット本屋入ったらね、また G ガンダムが出てたよ。
また
また
早くね、
うん、さっき散々さ、うん、週刊連載だからポンポン出ますよねって言うけど、
うん、
島本先生の G ガンダムの刊行ペースは異常です。
それさ、うん、前いつ買ってたっけ
?6 巻買ったのね、
うん。
ちょっと何ヶ月前か忘れたけど、
うん、
でも最近魚ラジオで話した気がするよ、俺は。
そうだね、うん。
あ、6巻の話はしてないか。
ん
?6 巻の話はしてなかったか。でも、秋に出たと思うんだ。
うん、出てたと思う。
で、秋から今1月ですよ、
うん
うん、でさ、月刊誌ペースなのに、なぜか手元に新刊が2冊っていうね。
ん、
うん、
7巻8巻ってこと。
いえ、
ん
ま、機動部隊で G ガンダム第7巻あります、
はい、
で次の新刊も出てるんですけど、
8
巻じゃなくて、
はい、
長久機動部隊で G ガンダム新宿東方杯第1巻になってます。
はい、
ね、
なんでなんでマスターアジアがタイトルになってんの。
いや、
ここからなんか新章スタートなの。
まあ新章はスタートなんですけど、
うん、
話の区切り的に、
うん、
だって東方不敗だぜっていう、
なんかそこのこだわり私わかんない。
まだわかんないよね。
全然わかんない。
まだわかんないと思うんだけど、
うん、
G ガンダムも最後まで見たら、
うん、
あ、そうだよな、東方先生出るんだったらそれは変わるよなと思いたくなる。
それはなんだろ う、 こうガンダム好きな人だったら誰でもそう思うの。
G ガンダム自体が、
うん、
好みの若手やつですからね、
うん、
あ、ここで解説しますと、
うん、
今日なんかあれだね、こう勢いで喋ってあと解説パターンもいいね。
そうだね。
まあいいけど、うん、機動武道で G ガンダムというのは、
うん、
こう格闘ものガンダムです、
ね、はい、
はい、普通の戦争ではなくて、
はい、
武闘家がガンダムに乗り込んで、
ああ、
そのね、殴る蹴るで一番を決めるという、
うん、
そういうガンダムの中でも屈指の頭の悪いシリーズなんですけど、
ええ、
その分濃い、
なんか異色っていうのは知ってる、
熱血のね、
うん、
漫画なんですけど、
うん
うん、その中でもひときわ熱い主人公の師匠、
うん、
東方不敗がいよいよ登場ということで、
なるほど、
じゃあ、一回仕切るかということでね、
はい、
はい、まあまあ、最近漫画に限らず DVD とかでも、
うん、
テレビアニメとかでも、
うん、
長いシリーズだったら、
うん、
話数シリーズが変わるごとにね、
うん、
こう関数元に戻したりしますから、
まあそうだな、
ね、
う
ん、まあ、そういうもんです、
はい、
そういうもんだと思っていただければ。
わかりました。
でも本屋で新宿東方不敗って出てね、アホかと思いましたけどね
でも買っちゃったんでしょ。
でも買っちゃった、
うん、
だって東方先生だもんっていう。
そうか、
うん、っていうね。まあ、東方先生って誰っていう人に説明するのはすごく難しいんですけど、
うん、 私も今ちょっと分かってない。
東方腐敗と東方腐敗、東の方で負けなしと書いてね、
うん、
そういう人なんですけど、
でマスターアジアって読むんでしょ。
そうそう、それでマスターアジアと読ませる人がいて、
はい、
まあ主人公の格闘家ドモンカッシュっていうのが主人公なんですけど、
はい、
それの師匠なんですね、
うん、なんかそこまでは読んでてわかる、
う
ん、
そうそう、で師匠で、まあ、ものすごい剣法の達人なんですよ、
うん、
でこの G ガンダムの世界っていうのは4年に一度その世界中のガンダムたちが戦って、
うん、
勝った国が世界を制してよいという、
うん、
そういうまあね、なんともスポーツマンシップにあふれた戦争というのをやってるんですけど、
うん、
前回優勝者なんですね。
あ、そうなんですね。
優勝しています。これはちゃんとこの巻の中で言ってることなんで大丈夫です。ネタバレとかじゃないです、
はい、
うん、とにかく前回大会をもう制している、
はい、
まあ、地球圏最強の格闘家なんですね。
なるほど、
うん、でまあどれぐらい強いかというと、
うん
うん、20メートルあろうかという人型ロボットですね、
はい、
を素手でなぎ倒すという、
はい、
うん、ね、ロボット対ロボットの格闘漫画だって言ってんのにお前だけ生身で倒せるっていう、
うん、
無茶ですね、
はい、うん、まあ、でもできちゃうんだよね。
そうですね、
別にガンダムに入らなくても、
そう、ガンダムに乗らなくても十分戦えるという、
うん
うん、
私もちょっと読みましたけども、
うん、
読んだ上で G ガンダムの映像がね、
うん、
ちょっと見る機会があったので見たんですけど、大体、うん、合ってるっていうのがちょっともう面白いね、
うん
うん、
まあ、放送当時僕は中学生でしたけど、
はい、
うん、そこの時点でも本当吹きましたけどなんかとんでもないことになってるっていうね。
それが島本先生の手で
もう一回蘇ってきた、
うん
うん、本当島本先生横に動画を置きながら書いたんだろうなっていう、大体やってるからね、本当に、
うん、
でまあ東方腐敗が登場する巻ってことね、
はい、
東方腐敗先生はこの後物語の最後まで絡んできますので、ね、
はい、
いやー楽しみ、
はい、
ちなみに東方腐敗ですね、さっきモビルスーツをロボットを、
うん、
ぶん殴って倒すと言いましたけど、
うん、
まあ、みんなこれに衝撃を受けたので、
うん、
スーパーロボット対戦出ることがあるんですけど、この人
ほう、
あ、出たことがあるんですけど、エヴァンゲリオンの使徒をぶん殴ったことがあ
ります、
うん、
生身で、
生身で
いいな。
エヴァンゲリオンの最初に出てくるの一番有名なやついるじゃないですか。
あの、いいよね、
まあ、丸にさ、下にちょっと尖った口のついてる、
うん、わかるわかる、使徒といえばこれっていう感じのがあるね。そう
そ
う、
あれが出てきた時にまだエヴァンゲリオンが出動前に、
うん、
この人、このおじさまが出てきて、
うん
うん、とりゃーボーンって殴ってますよ、ね、
それはダメージを与えてたの、ちゃんと
ひるませましたね、
すごい、うん、
っていう、
はい、
うん、ってなことが ね、やったというエピソードがございます。
はい、
まあ、そんな感じで新宿東方腐敗編があと3巻ぐらい続くんじゃないかな。
なるほど、
ね、ってことでね、
はい、
買った漫画7巻の話は一切してませんが、もう8巻の東方腐敗先生でいいです。
いいですか。
いいです、
わかりました。
7巻の見どころはドモンカッシュがスマホを使ったということだけです。
使ってたね
使ってた、
うん、使ってた、
うん
うん、スマートフォン使ってた、
うん、
使えるんだ、
使えるんだと思った、そこぐらいです、
うん、
ですね、
はい、
はい、確かに瀬島さんの言う通りガンダムの話をすると、
うん、
テンションが上がりますね、私はね。
でしょ、
うん、ね、この間もね、
うん、
たまたまリトラジあるじゃないですか。
あ、ヒデのリトラジのとこの、はい、
そうそう、そこのリスナーでもありうちのリスナーでもある人とちょっと会うことがあったんで、
うん、はい、
ね、ご飯なんか食べてたんですけど、
ええ、
ね、お互いガンダムがそこそこ分かるので、
あ、
うん、そこになった時のね、声のトーンの上がり具合がね、
うん、
自覚しましたね。うん、
ですよね、うん。
やっぱりガンダム大好き。
うん、知ってるから。
はい。
うん、
です。
はい。
はい、
じゃあ最近買った漫画って言ったらこんなところですか。
大体そんなもんですね。
はい。
はい、
なんかあるあと。
そうだね。まあ漫画の話のつながりで言ったら最近モーニングに乗る読み切りが面白いなとかそんなんですか。
モーニングに乗る読み切りは毎回面白いですよ。
そうです、瀬島さんの言う通りですね、
うん、
この間あれですね、なんか山本美希 先生、は
い、山本美希さんの、うん、ファミリーレストラン、
うん、はい、乗りましたね、この間、
はい、よかった、
よかったね、うん、
なんかこう絵の構成、あの画風っていうんですか、
うん、
がその今の漫画家さんが多分そんなに持ってないであろう、まあ、美術大学のご出身なので、うん、山本さんが、うんうん、なんだろう身につけた基礎もちゃんとしてるんだろうし、うん、あとその構図とかさ、
うんうん、
その絵的なものもがもちろん飛び抜けてるんだけども、うん、お話のデザイン力っていうのがすごいなと。
すごいよね、
うん、文章を書く人間として純粋に羨ましいんですよね、うん、あのお話の作り方、
うん
うん、こう来てこう来てこういう風に落として読んだ側が、あ、最後はやっぱりこういう気持ちになりたいよねっていうところまでスッと落としてくれる、うん、
ね、
うん
うん、
すごいわ。
いいよね、
うん、なのでなんだろうな、こう思いつくんであればもっと重たい話とかやってほしいなって思う、
うん
うん、
そうだね、
うん、
でもなんかこうわりかし重いテーマ使ってもさらっと操作こう読ませてくれるのがすごいよね。
そうそうそう、
うん、だって結構あのシリーズもう3作出ましたけど、
4作、
あ、そうか、前後編ながら 4話、
うん、
あ、4話だな。
そうそうそう、
4話あるわ、
うん、あ、じゃあちゃんと説明しておきましょう、うん、あの山本美希さんという、漫画を描いたりね、うん、イラスト描いたりする方がいらっしゃって、うん、サニーサニーアンという読み切りが、うん、
最初だ。
そうです、あのモーニングでやってる漫画オープンという、
うん、
あのコンテストがあるんですけれども、そこで、まあ、大賞を取って、大賞だったかな、うん、何賞だったかなちょっと忘れちゃったけど、
割といい賞を取った、
うん、取って掲載されたんですよ、
うん
うん、でそのサニーサニーアンの続編的な感じで、うん、今あの不定期に読み切りを掲載してるんです、
うん、
週刊モーニングに。
そうだね、
うん、なので一応まあ続きものっていう扱いになるのかな、
まあ、
同じ人が主人公っていう。
そうそうね、
うん
うん、そのなんだローラス、アンニーじゃなくてアニーが、
アニー違う、
アンアンアン、
うん、
違えた、
うん、
混ざったよ、
うん、
アンが割とこう狂言マージみたいな感じだよね。
あ、そうそうそうそう、うん、まあアンが旅先で出会った人たち、
そうそうそうそう、うん、
のことを淡々と描くっていう、うん、まあストーリーテラーでもあり、その物語のキーでもありっていう感じですね、うんうん、でもまあ確かにテーマは毎回若干重いよな、
うん、
でもさらっとしてくれるんだよ本当に。
特に今回の一番さ、
うん、
なんだろう、こうね、
うん、
終始微笑ましいというかさ、
うんうん、結構ヘビーな話のはずなんだけどね、
出だしヘビーなんだけどさ、
うん、
だんだんなんかね、
うん、
最終的にええ話やっていうの、
そうそうそう、なんか舞台が日本でないっていうのも、
そうだね、
それに、うん、そのなんだろう、爽やかさっていうのかな、
うん
うん、にプラスしてくれてると思うんだけど、やっぱりあの書き味っていうかさ、
うん
うん、セリフ回しもすごくあの面白いし、いい、個性的っていうのとはちょっと違うんだけども、
うん
うん、
あのなんだろう、あの絵柄自体はね、あの多分漫画じゃなくて、
うん、
イラストレーターとかイラストの世界だったら、
うん、
割とさ、
うん、
そんなにすごい突飛でもないと思うんですけど、
まあ絵柄ね、そうですね、
ああいう絵柄の絵ってあるけど、
うん、
やっぱはっきり言ってあれ、あの絵柄ですごいちゃんと綺麗に構図とって漫画になってるのがやっぱり何度考えてもすごいなと。
うん、
あるね、
うん
うん、ねえ、
ね、
なん一人でどんだけ才能持ってるんだっていうのがすごいよ ね、
ね、
ねえ、
ちょっとくれよ
本当にね、うん、ねえ、あのあと 2,3 話ぐらい貯めたら単行本出るんじゃないですか。
そうですね、1話あたりのページ数が結構多いので、
うんうん
ね、もう2つ3つシリーズをやって、
うん
うん、
ねえ
ですね、
なんかこうちょっと薄めでもいいから少し大きい版で読みたいですね。
そうそうそうそう、うんうん、英語くらいのやつで読みたい。
ちょっとね、
うん、
うん、本誌と同じぐらいのサイズとかさ、
そうそうそうそう、
もしなんだろう、もう一回り大きいぐらいでも、うん、
そこまでじゃなくていいんだでもなんかこう紙とかなんかこだわってほしいな。
あー、そうだね、
うん、なんかすごく個人的にその山本さんの絵柄って雑誌の紙がすごく似合うんだよ。
あー、はいはいはい、うん、
うん、
あのだから単行本の紙じゃなくてっていう、
そうそうそうそう、
ことね、
そう、あの、うん、ペーパーバッグ的なさ、
うん
うん、なんかあんな感じが似合う、ちょっとザラッとしたさ、
うんうん、なるほど、
うん、なので紙面で読むのがすごく好きだし、
うん
うん、でも早く単行本になってほしいし、
そうだね、
すごいね、こう モヤモヤしてる、う
んうん、本棚に入れときたい。
そうそうそうそう、う
ん、ね、いいですね、
うん、というわけで続編のね掲載もすごく楽しみにしてます、うん、
はい、
うん、というわけでモーニングは本当なんだろう、連載してる作品もどれもすごく面白いんですけども、うん、読み切りのために買ってもいい漫画雑誌ですね。
そうですね、
うん、ここ最近1年くらいで一番面白い漫画雑誌だと思ったし、
うん
うんうんうん、今うちでは週刊少年ジャンプと、うん、あとは週刊イブニングと、うん、あ、週刊じゃない、各週のイブニングと、うん、あと週刊モーニングと買ってるんですけども、うん、やっぱモーニング一番面白いな、
うんうん、そうですね、
うん、別に他の2つをディスってるわけでは全然なくて、うん、どれも全部面白くて読んでるんですけれども、うん、勢いがあるのはモーニングだな、
うんうん、やっぱ習慣ってのはいいね。
そうだね、うんうん、あとやっぱりほら話の展開とかもさ、うん、結構ゆっくりしてる漫画が多いし、
そうだね、
うん、好きに書いてるんだろうなっていうのが結構伝わってくる、
そうだね、
どの漫画も、
うんね、
ね、
そんなジャンプみたいにアンケート取ってるわけじゃないですからね、
うん、あ、うんうん、そうなんだろうね、
そこそこ、
うん、
ね、アンケートが必要なのは逆に連載するかしないかのところっていうね、
あ、
ジャンプとまた違うよね、
なるほど、
ジャンプはいきなり始まってあとはアンケートっていうね感じだからね、
ちょっと怖いよね、
怖いよ、
うん、まあでもそこの中でさ、荒波に揉まれてる漫画家さんっていうのは大体本物だからね、
そうですよ、
うん、
ね、
ジャンプのやり方も正しいと思うし、
う、ね、
モーニングみたいに面白いものを書く人見つけてきて、うん、その人のペースでやらせてあげるっていう、ね、
うん、ちょっとずつ乗ってきて最終連載みたいなね、
そうそうそうそう、でも本当連載がゴールじゃないからね、
続けることだね、
うん、
続けて完結させてね、
うん、
そしてまた次につなげるというのは、
うん、
ね、これは、ね、全てにおいて人生そういうもんですからね、
本当ですよ、死ぬときやっとゴールなんだから。
そうだね。
うん。うん、という、まあ、漫画の話からいきなり変な重たい話になっちゃったけどさ。うん、
多分これはトライアルの営業ですよ。
そこ来る？
うん。じゃないか。
そのせいにしちゃう？ちょっと。
いや、そんなことはないよね。
うん。まあまあ、置いといて。
置いといて。
はい。
ね。
まあ、今日はそんなとこか。
そうですな。
うん。あと話すことって言ったら、うん、
まあ、
次回収録の予告ぐらいですよ。
そうだね。うん、次回収録はまあトライアルの話でもしようかなと。
そうですね、ちょっと頑張って聞き込んで、うん、トライアルの話をして、であれですよ、1月の29日に、うん、ラブラブラブの大阪ワンマンがありますんで、
うんうん、
それもして、
そうだね、
うん、でもラブラブラブのワンマンまであと1週間しかないよ、
だから来週半ばぐらいに撮りましょうよ。
そうしますか、
うん、ここで編集会議を始める。まあ、
まさかの、
うん、大丈夫ですよ。
じゃあまあそれまでにちゃんとトライアル聞き込めてればですよね。
私仕事終わって一、
うん、
人になってからとかは、
うん、
ぐるぐる聞いてますんで。
逆に私が聞く時間ないわ。
そうだね、
うん、だって私通勤途中とか仕事しながら、うん、家で仕事しながらとか聞くんですけど、
うん、
会社だって歩いて15分だもん。
そうだね。うん、まあほらねえ、なんだったら別にこう、うち割と無音ですけど、
うん、
流してくれていいんですよ。
まあ、うん、でもうち今さ、うん、一番いいオーディオ機器が入院中じゃないですか。
それ言うか。そうなんだよ、そうなんですよ、トライアルを買った日にですね、
はい、
うちオーディオ機器がコンポがないので、
はい、
ね、プレイステーション3で音楽聴いてるんですよね。
そうです、うん、プレイステーション3に CD を入れてテレビで聴くっていう、
うん、まあテレビがそこそこ大きくて、
うん、
オーディオもがね、パソコンよりはいい、
うん、
であとまあ前なんでね、
うん、
それなりにロスもなくいくので、そこそこいい感じで聴けるんですよね。
そうだからうちで買った CD っていうのは大体最初にプレイステーション3に放り込まれるんだよね。
ね、
うん、
っていう風にいつものごとく聴こうかなって思ったらね、
うん、
急にガガガッと止まっちゃって、
うん
うん、なんかググって調べたらこの症状出たらもう送るしかないよと、
うん、修理に出してくれと、
うん、なんか黄色いランプが灯って死ぬからイエローライトオブデスという名称がついておりました。
ひどい、
ね、ちょうど私が持ってた 方のやつで出るエラーだと。
なるほど。
まああれも2008年に買ったから、
うん、
もうそろそろ限界かなと思ってましたのでね、
はい、
まあ1回修理ということで、
はい、
アサルトホライゾンのデータ全部消えました。
キャサリンのデータも消えました。
消えましたよ。
はい、
あのオンラインで保存されてるデータ以外は全部消えてます。
ああ
、
ああ
、まあいいんだけどね。そんな、うんね、ガンガンやることなかったし。
これで今うちにあるなんかゲームハードでなんとか現役で使えそうなのも Xbox ぐらいですか。
正直言うとあの Xbox につなげばテレビで音楽聞けるんですけど、
うん、
なんか心が折れた。
配線めんどくさいよな。
まあね、
うん、
うん、
まあ、そうなんだよ。私もさ、あの Xbox で塊魂やりたいんだけど、うん、いつもプレス3に繋がってるから、うん、配線が嫌なんだよ。
ああ、
だって今テレビともテレビ撮るね、
うん、
とも繋がってるじゃん、
うん、
直すのほんとめんどくさいんだよ。これちょっとなんとかして。
あ、
うん、
Xbox でやるときってね、うん、全部電源繋がってるから、
うん、
あの白い後ろの白い HDMI ってあるんですけど、
はい、
白いケーブル、
はい、
それを抜いて、はい、Xbox にさせたら、はい、終わり。
あ、本当？
それだけ。
本当に？
それだけです。
分かった。ね、じゃあ、Xbox つなげっぱなしにすることで、あの、マッキーノが毎週録画してるガンダムエイジ、お社会になることない？
え、てか今、トルネない以上何もできませんのでね。
いや、トルネはあるじゃん。
あ、戻して戻してする。
それは戻さなきゃダメ？
あ、戻さなくていいわ。
テレビ、どっち？
戻さなくていいです。
分かった。
テレビにつないでるだけなので。
分かった。
はい。いいです。
すいません、グダグダなことをね。
これ完全にラジオ関係ない。いやでも本当にプレスってゲーム機壊れると辛いね。
ちょっと辛いよね。
うん。
うん、
なんだろう本当にね、ちょっと部屋が広くなったようでドラムなんか伸びたみたいな気持ちになってきて。
なんて。
プレイステーション3君がいないだけでなんか。
確かにちょっとテレビ台の横が
寂しい。いや、トルネ、トルネで大活躍しましたからね。
そうですね。
まあ、とりあえず真っさらなやつが戻ってきたらね、うん、まあ、また改めてね、
はい、
あの、大事に使おうかなと、
はい、
埃がもっと綺麗に取ろうかなと、
そうですね。
思います、
はい。
あの、またゲームも出ますからね。
そうですね。
はい。
はい、
まあ、アーマードコア5買おうかな、なんてぼんやり思ってます。はい。まあいいや、はい、そんなところですかね、今日はね。もういい時間ですしね。
うん、なんだかんだで50分喋ってますね。
はい。
うん、
じゃあまあ、この辺で締めていきましょうかね。
そうしましょう。
あとはあれですね、魚ラジオでは、常時皆様からの、おメールを募集しておりますので。
はい。あの番組の感想、はい、取り上げたね、作品、アーティストなんかへのメッセージ。
はい。
あとはもう、普段、なんかこうおもろいことが起こったらとか、
うんうん、
あとはもう日記みたいなもんでも何でも結構ですので、
何でいいです、
はい、取り上げてほしいっていう旨のことを言っていただければ何でも取り上げますし、
はい、
そうでない我々二人への個人的なメッセージなども、
はい
も、はい、
待っておりますので、
待ってます。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日は締めていきましょう。お相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。